どうも、伊藤正樹グループの伊藤正樹です。ラジオを普段から聞いてる方は、いつも通りですが、今日ですね、本日10月5日荻窪、クラブドクターにて我々伊藤正樹グループライブやりました。来ていただいてこれを聞いていただいてる方もいると思います。来ていただいて大変ありがとうございました。でですね、普段こうやって、このバンドのですね、もしくは私伊藤正樹個人の音楽活動促進のためにホームページでインターネットラジオってこうやってやってるんですけども、だいたい2人でお送りしてまして、ホームページ管理人の菅野くんと2人でグダグダ喋っておりますと。でなんで黙ってるまあそんな感じで、今日はねちょっと録音場所がいつもと違って僕ん家なんで、あの録音環境があんまりよろしくないかなとは思うんですけど、その辺もご容赦いただいて、これライブやる2週間前に撮ってますからあれなんですけどね、ライブが無事に行われたという前提で先取りしております。でなんで、今回はですね、その10月5日ライブやりました、来ていただいて聞いていただいてありがとうございましたって言ってこのラジオを開いていただいてる方を想定して、じゃあ今日のセットリストですね、文章に書いてあると思いますけども、この7曲をやりましたというのを改めて、言おうかなと思う。今度全部もう急に黙っちゃったさっき一回撮ってボツったわけですよ。無駄に喋りすぎたからボツっちゃったから
今口挟むところないじゃないですか。
いや相槌ぐらいはいつも通り欲しいからまあまあそんな感じで、
はい、
今日やった1曲目は、スパイロジャイラというフュージョンバンドの曲で It Doesn't Matter という曲でしたね、
はい。
ギター曲なんですけど、まあ、サックスのソロもあって、でサックスのソロをサックスがいないので、私がピアニカで代用したみたいな、そんな感じで演奏しましたけども、これねこの曲そうだ、あの昔ねプロ野球ニュースの BGM で使われてたらしいの。
へ
ー、僕らがすごいガキの頃で、
はい、
うん、多分中井美穂初期の、
へ、
本当に昔 の関根純三が解説した時のプロ野球ニュースの、BGM だったらしいのね、おっさんたちに言わせると。だから、うん、まあ結構ね、仮に40代の方でね、あのライブにいらっしゃってたので、あ、これ知ってるみたいなね、いねえか足をポキポキ鳴らしながら喋るなまあ、イットダンズとまたスパイロジャイラっていうね、スパイロジャイラ
っ
ていうアメリカかなのフュージョンバンド、
はい、
70年代から活動してます。その一番の名盤とされているセカンドアルバム、うん、モーニングダンスから、
はい、
イットダンズとまたという曲なんですけどね、うん、まあ、スパイロジャイラ好きな人はもうこれは必ず定番の曲ですね、はい、なんですけども、僕も好きで、うちのキーボードが好きで、それでまあやろうやろうって言ってなったんですけど、課題曲みたいにみんな完コピで臨んでですね全然いじれないと、アレンジでいけないと、もう悪戦苦闘しながら
やってました。曲がもうある程度完成してるとアレンジも難しいですからね。
これはガチッと決まってましたね、もういじれなかったみたいな、はい、まあでも頑張ってよくいじったって感じで、みんなで、まあそもそもサックスをピアニカでやんなきゃいけなかったから、そこがすごい大変だったんですけど、まあなんていうかな、原曲聴いてたやつは非常に素晴らしい曲なので、
サックスの部分をギターでやるって選択肢はなかったんですか。
それはやっぱね、うん、いやもともとギターのラインが、メロディーが、
はい、
テーマラインがあって、
はい、
それが非常に美しいんで、そこはそのままやるというね、
はい、
1番がギター で、
はい、
で2番がサックスっていう流れなん で、うん、で2番もギターになるとずっとギターだから
メリハリがなくなっちゃう、
メリハリないんで、はい、それはまあ楽は楽だけどね、それもって、うん、まあその後日談としてはちょっと深く入りすぎたのでまあいいかな。2曲目にやったのは、 自分の曲でギミックという曲です。これはもう2曲目じゃね、あアルバム伊藤正樹グループの2曲目で入ってますし、初めての方はこのホームページの、視聴で聴けますんで、で今日ライブでやったバージョンはちょっと違うバージョンでやりましたけどね、2年前のライブのバージョンともまた違うバージョンでやったんでいかがでしたでしょうかと、いう感じですけども、まあ今回はこんな感じでしたって感じで、ね、で本来やりたかったのは今回みたいなことなんですけどね、それそういうこと言うなそれは言っちゃどうだなって、まあ、まあ、本音ですから
前回聞いてない人は、
いや前回は前回でやりたいようにやってるんですよ、
まあ、そうなんですね、
前回は前回でやりたいようにやってるんだけど、あれをやって、うん、またさらにこのなんていうかな、突き詰めていって、
はい、
こういう感じになりましたみたいな。
なるほど。
まあだからギターソロとキーボードソロの場所を入れ替えたんですけども、うん、
だそれはあの CD 版とも違うってことです
ね。違うよね、
はい、
うーん、だからまあ、うん、これに関してはね、まあ本当に、うん、最初はやる予定じゃなかったのね、ギミックはね、
うん、
うん、今回ギミックやらないというつもりでやってたんだけど、
なんかてっきり僕は最後に来ると思ってましたもん。
だからそれていつもまたかと、
はい
またまあそうだろうですよねみたいになって、はい、なんかそこはちょっと裏切らなすぎだから、
なるほど
いくらなんでも予定調和すぎて、
はい、
ちょっとまあっていうのでギミックは外そうと思ってたんだけど、やっぱ入れるっていう、今度は自分の中の裏切りが起きて、はい、で今までと同じじゃない風にやろうみたいな、
なるほど、
そういう決断をしまして、
はい、
3曲目なんですけども、はい、新曲書き下ろしで、
はい、
今回初披露だった愛の模様という曲をやりました、
はい、
これはですね、まあ、新曲なんですけども今冷房切りましたすいません、ブーってうるさかったんで。愛の模様は完全な新曲なんですけど、
はい、
まあ、昭和40何年だみたいな新曲なんですけども、うん、何かこう、まあ、こういうのを前からやろうと思ってて、まあやったぞっていう、それだけなんですけどねで、なんかいい部分、しかしおぞましい歌詞だなとちょっと思った方がいらっしゃったらですね、歌詞ホームページにありますんでチェックしてみてくださいと、まあ、それからですね、4曲目にやった Down Here on the Ground という曲ですけども、
はい、
これは2年前のライブでもやりました。今回ちょっとアレンジを違くしてお届けしたんですけども、もともとはオールドアメリカンソングというか、うーん、 R&B の古い曲なのかな、わかんないけど、うん、それをジョージ・ベンソンって人が、カバーした、
はい、
曲なんですけども、2年前にやったバージョンと今回のバージョンは両方ともジョージ・ベンソンの、カバーなんですけども、ジョージ・ベンソンカバーのカバーなんですけども、
はい、
それがまたバージョンが違うやつをやったからややこしいな。これもアレンジを変えてやりました。まあ、要は同じことは二度とやっぱりやらないという姿勢を
一応、ライブですから、
一応貫いております、
はい、
で5曲目にやったのが、これもオリジナルで新曲でした、
はい、
足の裏までと書いて足の裏までと読むんですけど、うん、わけわかんないでしょこれも歌詞が載ってますね、まあこれも、あんまり、手前味噌ですがね、え、あんまり別に歌詞にね自信持ってお届けするとか言っちゃいけないんだけどそういうタイプの人間ではないとは思うんですけども、
はい、
まあ歌詞も一応力入れましたという感じかな、
はい、
それでそんなもんかと言われたらまああれなんですけど申し訳ないって感じなんですけど一応歌詞も考えて書いてますという感じですかね。なんかでも曲ありきで作るんで、いつも愛の模様と足のりまではかなり対照的な、
はい、
感じになったかなという感じですかね。まあ、うん、あんまりあーだこうだ言うほど、うん、でもないんですけど考えまとめてから喋ろう、まあ、すいません、いつもこんな感じですからねこのラジオ、ね、
そうですね、
ちょっと真面目な音楽の話しようとするとね言葉選んじゃうから、
そうですね、真面目になっちゃうんですよね、そのままなんですけれど、
まあそうだね、バスタオルとかね、西部警察の話を、はい、してる時の方がね、
やっぱりや 音楽はやってる期間が長い分思いとかも大きいの で大きいというとちょっと違うんですけど、
それを
適当に言いづらいというか、
言いづらいのは僕はありますね。菅野君も当然それは音楽に対してね、何加減も1加減も2加減も2加減って言うのなんかあるので、まあまあそれね、我々そういうところありますけどね、
はい、
で逆にあのくるみパンにケチつけるとか何十分でもいけるんですけ
ど、はい、ケチはつけてないですよね。
ケチはつけてないですよ、はい、まあいいや6曲目にやったのはオリジナルで高円寺ですね、
はい、
これは、自分が二十歳ぐらいの時書いた曲で、ずっとまあ、なんていうかことあるごとにやってる曲なんですけども、2年前とはやっぱほんのちょっとアレンジ変えてやったかなと、
はい、
正式な録音を今後やって発表しようと思ってる曲でもあるので、
ついに
そうだね、これがうまくね演奏できてれば、その10月5日本日のライブ、
はい、
2週間後ですけどね、ぶっちゃけのライブですけども、そのライブバージョン YouTube に上げれるぐらいうまくいけばいいないかねえんだろうなまあね、うまくいけばこのライブのオリジナルでいいテイクがあれば、
そうですね、
YouTube にと、
はい、
当然思ってますけども、そして音沙汰なしという感じですねまあ2年前にはね、やはり難題だったかって綺麗に諦めましたけどね、
はい、
今回こそはと思ってるんですけど、高円寺なんかね、ぜひうまくいけばねとは思うんですけど、
いい曲ですしね、
まあ、それは言われるとさすがに歯がゆいから
ね。なんでですか、
歯がゆいわ、ちょっと歯が浮く
って
からね、
はい、
最後にやった7曲目ですけども、これは山下達郎ラブスペース、
はい、
この曲はもう最初から今回ライブやるときにもうこれやろうと決めてたんで、
うん、
この曲で締めようと思ってたんで、まあやりました。これもね、あのライブバージョンですね、アルバムスペーシーに入ってるラブスペースではなくて、
はい、
ライブのバージョンをやりましたと。まあ要はここで名前が出てきたですね、スパイロジャイラとかですね、ジョージ・ベンソン、それから山下達郎、
は
い、あと僕はですね、スティービー・ワンダーですね、
はい、
まあこういった音楽をですね、こよなく愛しておりますと、
はい、
気持ち的にはですよ、気持ち的には誰にも負けないぐらい愛してるという感じで、やってるんですけどね、僕個人がね。で、まあなんていうかな、音楽に関してはこのようにですね、非常に新規臭くなってしまってですね普段こんなラジオだったら誰も聞かないわけなんですね別にそんな普段あのただだべくだらないだべりのラジオもそんないっぱい聞いてるわけじゃないんですけど、
はい、
それこそこんなのが毎回だったらいよいよ誰も聞かなくなっちゃう。
伊藤清則はいかに素晴らしいか。
伊藤清則さんの話は、まあ僕はハードロック見えたら明るくないので、あのあれなんですけど。
いや、なんかたまにテレビつけてみると、やっぱりすごいですよ。
すごいよね。あのまず思うのが、もうあんなメガネ売ってない。
そっちです。
もうあのメガネ絶対売ってないから。ジョークグッズみたいなメガネ。
ナポレオン塚っていう、
もうあのジョークメガネみたいなのが実際の目とあのガチのちょっと薄いサングラスで表現されちゃってるところが、はい、まず伊藤清則のすごいところ。なんでこんな大事な回で伊藤清則の話をしなきゃいけないのもう冗談じゃないヘビメタリスナー聞いてないからと言いながら、身内はみんなメタラなんだよなだそんな話はどうでもいいです、
はい、
今回のラジオで、まあ、どんなラジオをやってるかっていうのもちょっとご紹介しましょう。まあくったらない話してるんですけど、
はい、
あの西部警察が最高とかね、
はい、
あの最近で言うと、なんだ最近で言うと、最近で言うと、喫緊の会はな、都市伝説、
都市伝説、そうですね、
あの都市伝説大好きみたいな回もやったし、
はい、
まあ
トイレットペーパーがの持ちにくいって話
です、ね、ああね、あれ指入れるとこね、
はい、
なんとかしろとか、で大体ね何回かに1回今日のおやつとか言って2回に1回ぐらいが平均すると、
はい、そうですね、
で我々がこれと思った飲み食いしてるものを紹介したりとか、まあすっかりぬるくなったんですけど、
はい、
このポンオレね、
ポンオレ、ポンジュースのオレですね、
ポンジュースのオレですね、
はい、
これセブンイレブン発売で、これね と、あとセブンイレブンの前から気になってて飲んでなかった、
あ、濃厚いちごラテ、
濃厚いちごのラテ、これどうなんだろう、はい、美味しいんだろうか。
これはいいですよ。
あ、これいい、
これいいものです。
じゃあ俺両方飲んでないのよ、
はい、
だからどっちか選んでもらおうと思ったから、俺がいちごのラテを飲むわけだ、
はい、
菅野くんはいちごのラテをもう飲んだから、
はい、
ってことはじゃあこのポンオレをちょっと試してみよう。
いただきます。
いや、今回は本当にすっかりぬるまってます、ね、そして収録中に冷房を切ってまた暑くなったからつけるみたいな、そういう日常感満載で。あー、なるほど、いちご濃厚って感じじゃないけど牛乳の方が濃厚。
そうですね。
あ、ミルク感あるわ確かに。これポンラテはどうですか。
ポンオレですね。
ポンオレ、
ポンオレですね。
いや、だから正直に
これは
正直に言えば100で言うと、
100で言うとまあ65ぐらいじゃないですか。
それ俺たちのあれだよね、基準は90がピルクルだからピルクルを90としてだよね。
な、まあ元も子もないこと言うと、なんでポンオレにしたのかよくわかんないですよね。
でもごめん、俺ピルクル90として65でしょ、
はい、
俺82ぐらい上げれる。
マジですか。
俺ポンオレ好きだ。
なんか普通フルーツカルピスってよくないですか。
だからフルーツオレだ、明治フルーツオレだ、はい、フルーツカルピスのみかんだとかっていうのは当然うまいんだけど、はい、いや俺ポンオレ相当に好きかも。ちょっと今相当うまかった。まあこう意見も分かれるわけですよ。でまあこんな感じで飲み物と食い物用意する今日のおやつですね。だからこれが前食ったっけ、これ食ってないよね。
食べてないですよ。
北越せんべいメーカーでしょうね。北越富山県だね、
はい、
富山県の北越の、玉ねぎおかき、
超うまそうじゃないですか。
玉ねぎの風味を生かし甘みを引き出しています。サクサク食べやすくほんのり香る玉ねぎの味。まあ要はおかき、柔らかめの白いおかきなんですけど、はい、玉ねぎなんですね。ああ
、これはうまい。
これきたね。
これやばいっすね。
松木を言ってよかったよさっき。いや今日ね何にしようか悩んでて、
はい、
お菓子のとこ歩いてたの、
はい、
今日ラジオ撮るってね、
うん、
これ当たったね。
これはうまいっ
すね。来たね、これはきたね、うん、久しぶりの。これはどうよ、歌舞伎揚げを90点とする我々の基準で言うとこれは相当来てるね。88
ぐらい全然来ますよ。
85点以上
い
くね、
はい。いや、これはやばいっすよ。
これ来たね、
はい、
柔らかおかき系最高峰まであるね。これは来たわ。
これはうまい。
ちょっと待って、マジガチだこれ。これ本当にデフォルなんていうかね、盛らないんですこのラジオ、
うん、
盛らないことだけが我々の売り。それは言い過ぎ。
い
や今まさにこれ盛ったんですけど、
我々は正直であるべきです。
話をね、盛らないのが我々小市民ラジオのね強みなんですけど、これはうまいな。久しぶりにやられたな。
うまいなこれ。
やべえ。っていうか玉ねぎの風味うんぬんじゃなくて、おかきが普通に
美味しいですね。
おかきとして完成度高えじゃん。
玉ねぎってうまいっすよね。
玉ねぎうまいよね。
うまいっすよね。
とりあえず猫がかわいそうだと思うのは玉ねぎを食えないか
と思う。そうですね。
俺猫の人生羨ましいっていうことにね、
うん、
9割同意するんですよ、
はい、
なんなら人間のうちに迷い込んじまえば一生勝ちみたいなとこあったりとかって、
はい、
まあそれは言い過ぎか。彼らは彼らで彼らなりの野生の理屈と野生の苦悩があるんかもしれないよ、
はい、
人間には分からない。
そうですね。
でもこっちから見て楽だなと思うわけじゃないですか。
そうですね。
ところがノッコ一点反論したいわけですよ。もうね、さっき言った通りなんですけど、
はい、
こいつら玉ねぎ食えねえじゃん。
そうですね。
玉ねぎの喜びを知らずに死んでいく犬も猫も、
はい、
この時点で俺は犬猫には生まれ変わりたくないもう言えるね。それぐらい玉ねぎは美味しいね。
いや、うまい、
これやばいね。
今
何のあれもなく2個目に行ったからね、菅野君ね。
あれどこ グリコでしたっけ、野菜チップスのドライの
ベジップス
の玉ねぎがなかなかうまいなと思ってたんです
よ。あれカルビじゃなかったか、
カルビでしたっけ。
まあ調べればすぐ分かるけど、まあそれはどっちでもいいとして、
でその玉ねぎがうまいなと思って食ってたんですけど、もう余裕で超えてますね。
これは来たね、
はい、
これは久しぶりに本当に、あ、俺らの おかけオブザイヤーじゃ済まないな。これは歴代米価で普通にトップ3入ってくるよ、
うん
うん、
しかも聞いたことないですもんね。北越とか有名なのかもしれないですけど、
越後製菓とあれなのかな、
亀田と、
もうちょっとこれはすごい。まあ、うん、とりあえずこんな感じのラジオやってます。今日テンション低めでお送り、ちょっとギーギー椅子がうるさくて申し訳ない、テンション低めでお送りしていいかなと思ったけど、この玉ねぎおかきで急速にテンションが上がったところで今回はこの辺でこの後もう一個ぐらい収録するかな。
はい、
せっかく僕ん家でやってるんで、僕ん家ならではの、ブラックジャックの名台詞を探して読み上げるみたいな。
それで思い出したらいいですか、はい、ちょっと、
はい、
あの神保町の、
うん、
まあ祖先だかどうだか忘れたんですけれど、
三世どこね、
はい、ブラックジャックの好きなエピソードを選んでそれを本にできるってサービスがあるらしいですよ。つまりオリジナルブラックジャック
10は選んで、
はい、
うまい単行本みたいな、
はい、
このゴルゴのあのベストチョイスゴルゴ13話みたいな、
はい、
でこのベストチョイス13話の黒が出て次赤が出てみたいなね、
はいは
い、全然チョイスされてほんと焼き増し商法ですけど、
はい、
ブラックジャックからじゃあブラックジャックだけにじゃあ21話選ぶとかねにしてみようか、はいはいはい、まあこのブラックジャックはあのトランプゲームのブラックジャックと関係ありませんっていうあの、うん、手塚治虫の注釈文が単行本にあるんですけども、
はい、
まあそれは置いといて、
はい、
置いといて、ブラックジャックからこの単行本1話分の10話なりじゃあ21話なり選ぼうって言われて、はい、どうする、もう俺だったらもうあれは入るねみたいなね。じゃそれで一回撮ろうって言ったじゃん。
言いましたね、
フェイバリットエピソードっていうか、はい、そもそも俺前これオンエアに一回乗ったよねブラックジャックの素晴らしさを語るために最初ラジオ始めたまであるみたいな話を一回して、はい、もう一回ここでもう一回無視でやってないっていうね、
はい、
どんだけだって今ここにまさに僕んちのね昔のオリジナルのチャンピオンコミックスでね1巻から24巻まであるわけです。
だからさっきの音楽と一緒で好きすぎて
好きすぎて新規臭くなるねトークがね
進まないんですよ。
まあもうサクッといっちゃうよ、サクッといっちゃうけど、はい、確かもうかなり初期1巻か2巻か分かんないけど、
はい、
それから確か俺が神巻とあがめる9巻か10巻あたりが、
はい、
忘れたんだけど多分1巻にあの義手であの将棋指しをやる一陣の話ね、はい、もうあれやばいっす、
はい、
あれやばいっす、もうあれを何度見ても泣けるかな。もうあれなんかは絶対入ってくるね俺は。あれとあれだね、死んだやつのパスポート拾ってそいつになりす整形して、
はいはいはい、
ブラックジャックに整形してもらってなりすまして、で若手実業家だって帰ってきたら倒産しててゲーみたいな。
でお母さんも
お母さんも母親もすがってきて、はい、あどうしようどうしようって言ったらでわーって言ってでしょうがないからなんかね貧乏でこう頑張るんだけど、
はい、
その母親も実はね金持ちの家だと思ってブラックジャックに設計してもらったらダメだ
な。僕はあれ好きですね、野球のピッチャーがなんか本間腫瘍とかいうのであ なんか人工心臓の血管だったみたいな、でブラックジャックなんか原因不明で倒れたんですけれど、うん、でそれが原因わかんないけど心臓を取り替えれば治るんだって言って、
で心臓を見たら
実はもうそれが人工心臓で本間先生が やってて
でそこまでここまで完璧なのに
できない
トラブってたって。
でそのシーンで一番すげえ一番最後のコマでブラックジャックが頭抱えてるところで後ろで本間先生がの影みたいなのが出て
きて幽霊が出て
きて幽霊が出てきて人間が人間の命をどうこうしようなんておこがましいんじゃないかみたいな、
おこがましいと思わんか、
ね、思わんか、ね、
あれはだってもう超超有名テンプレになるセリフだから、
はい、
なってるセリフだからのエピソードね。
そうですね、
あれはもうほんとブラックジャックの名シーンね、
誰が選んでも名シーンに出てくる
名シーンベスト5のうちの、
はい、
うん、ベスト5のうちのもうね、
うん、
まあ入ってきますよねあれはね。ただそのエピソード自体が入ってくることは少ないね、
はい、
あのやっぱセリフはすごいガンガンに使われるけど、
やっぱ僕本間先生絡みが好きですね。
本間丈太郎絡みがね、
あのメスを置き忘れた話とか、
自分の体の中にメスが入って、はい、それがカルシウムが鞘に、
そうそうそう
この話は別撮りでいいですか、はい、都市伝説ごときで50分かけてるんですよ僕はこの話は7時間、今から朝の7時までのね、あれなのになんでこんなサクッと終わらせてるんですか。